週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経トレンディ編集長の三谷ひろみです。
こんにちは、辻るなです。そして番組構成担当の吉武秀樹さんです。
はい、吉武です、よろしくお願いします。
お願いします。週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。三谷編集長、今週のテーマは。
今週の前半は最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワード、そして後半は30人のプロサウナーに聞いたサウナランキング2021をお届けします。
はい、整いました
っていうの今
わかんないです。整うって
はい、そうなんですよ。
言うんですか、サウナに
みたい。
サウナについて整うという言葉がバズワードになっているんですね。このサウナが生み出すリラックス効果にドハマりしてしまう、そんな人が続出して、今空前のサウナブームが起きています。そこでサウナの魅力の本質からサウナの5大トレンド徹底解説、そして初心者が今すぐ行くべきサウナ施設まで総ざらいしますので、ぜひ最後までお聞きください。ウィークリートレンドキーワード、トレンドキーワード、週刊日経トレンディクロストレンド、最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経トレンディの三谷編集長と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速行ってみましょう。今回のキーワードは
350万部の児童書銭天堂シリーズ、ヒットを呼んだ2つの鍵。
選ばれた者の前にだけ神出鬼没に現れる謎の駄菓子屋銭天堂を訪れた客たちが、不思議な力を持つ駄菓子を手にしたことで翻弄されていく様を描いた短編の児童書シリーズ、不思議駄菓子屋銭天堂。累計350万部の大ヒットとなっているこのシリーズが、子供心をがっちりと掴んだ人気の秘密、ご紹介していきたいと思います。
児童書で350万部ってすごいです、
はい、本当にすごいヒットなんですよ。これ実はうちの子供たちも夢中になって読んでいたので、これもしかして鬼滅の次のヒットなのではということで、ちょっとどういう風にできたのか取材してみないということで、ちょっとメンバーに振って、あの9月号には詳しく載っているんですけども、これ実は広島玲子さんによる主に小学校中学年以上の子ども対象とする児童書で、2021年4月に出た最新刊が第15巻なんですけども、これ初版15万部、すごく大きい数字です。通常は初版5000部ほどで、すごく多いというほどの児童書にあって、桁違いですね。当初口コミ人気の静かなヒットだったんですね。これが一挙に認知度が高まったのが、第1巻の発行から5年後、小学生が選ぶ子どもの本総選挙というのがきっかけだそうです。2018年に発表された第1回で9位となりベスト10入り、これで認知度が上がったことで第2回ではもう4位になっていたそうなんですね。
もう私本大好きですけど、児童書は全く分からなくて、この銭天堂も初めて聞いたんですけど、どういうストーリーなんですか。
はい、ストーリーの特徴は、シリーズ各話に登場する不思議な駄菓子が使い方次第で客を幸にも不幸にも導く点なんですね、うん、客が欲や邪悪な思いに流されて説明書きにある忠告を無視したり、間違った使い方をしたりすれば手痛い、しっぺ返しに遭うと、うん、この先の読めないハラハラ感と、時に人間の欲望の恐ろしさも描く毒気のある展開なんですね。これが読み手を引き込むということなんですが、それだけではないそうです。
それだけではない、何でしょう、
なんだなんだろう、
はい、異例のヒットとなった理由、なんといってもこの不思議な駄菓子、子供心をがっちりとつかむものすごくリアルな表現なんですよ。例えば食べると山缶が冴えてテストに出る問題がわかる山缶詰、
山缶詰食べたい、
欲しい
時間が守れるようになる磯辺餅、
磯辺餅じゃなくて磯辺餅、
これは僕はもうすごい
心が綺麗になる虹色水飴、
これ欲しい
なんか美味しそうです
よね。汚い
駄菓子屋って決して今の子供たちにとって身近な存在ではないと思うんですが、うん、この願いを叶える不思議な力と独特のネーミングと、そのカラフルな描写でワクワクするんですね、うん、もう一つヒットの鍵があります。それぞれのストーリーに児童書らしからぬリアルで大人っぽい視点があるんです。 例えば2巻に収録されているおもてなしティーというお話なんですけど、これなんと、はい、アラフォー男女の恋のお話なんです
ね。子供向けですよね。
はい、切ない思い出とすれ違いの甘酸っぱさがある1話なんですけども、作者の広島さんは大人っぽすぎるかとも思ったが意外に評判がよく、息子が一番欲しいのはおもてなしティーだそうですというファンレターもいただいたというふうにお話されていました。
おもてなしティー見ないとどんな回なんだろう、気になりますね。こんな大人の世界の話がお子さんの心に響くんですね。わかるんですね。
それがやっぱり我々大人 の先入観なのかなと思って、子供だから子供の話がいいんだろうと思ったら、そうではなくて大人の恋物語だったり定年間近の男性の子悲哀ですとか、そういった話を読みたいと。しかもそうすると子供が大人の世界も分かって楽しいというだけではなくて、一緒に読んでいるあの親御さんだったりおばあちゃんも一緒になっても読んじゃいましたっていう声もいっぱいあって、こう子供とは限らない幅広い世代に人気になるっていう要素もあります。
今までそういう大人目線で、そう大人の持ってる悩みみたいなのを書く物語ってないですよね。むしろ知らせたくないみたいな、見ないで見ちゃダメみたいにいう気持ちってちょっとありましたよね。
そこをなんかこう、ね、子供子供扱いしないというか、子供なんだけども大人の事情ももうそのまんまこうしっかり表現するというような、この広島さんの姿勢というのが多くの子供たちの心を捉えたのかなと思いました。
ではズバリ、不思議駄菓子屋銭天堂の今後の予測は。
今後実はますますヒットしそうなんですね。実は国内にとどまらず海外にも呼んでいて、韓国、台湾、ベトナムで翻訳出版されているということで、特に韓国では2020年末時点ですでに60万部のヒットになっていたり、予想をはるかに上回る反響だそうです。ヒットした理由の一つにアニメがあるんですけども、このアニメもアジア展開を視野に入れているそうなので、この世界ますます世界的にも広がっていきそうだなと思います。
そか、鬼滅の次は銭天堂。
駄菓子の世界って海外の人にも伝わるんですね。伝わるといいです。これ日本文化っぽいですよ、
そうですね。不思議な世界のことということで、こうエキゾチックな感じがするのか、ちょっとどう出るかっていうのが今後楽しみですね。
はい、以上ウィークリートレンドキーワードでした。
クロストレンド、
週刊日経トレンディクロストレンド。番組の後半は30人のプロサウナーに聞いたサウナランキング2021をお届けします。
サウナが生み出すリラックス効果にドハマりしてしまう、そんな人が続出し空前のサウナブームが起こっています。そこでサウナの魅力の本質からサウナの5大トレンド徹底解説、そして初心者が今すぐ行くべきサウナ施設まで紹介します。三谷編集長、お願いいたします。
はい、実はサウナブームってこれが初めてなわけではないんですね。1964年の東京オリンピック直後に起きたのが第一ブーム、その後スーパー銭湯の開設が相次いだ90年代の第二次ブームがあったんです。でそれに続いて今回第三次ブームではないかなと言われています。都市部の施設に愛好家が押し寄せて、場所によっては予約待ちでなかなか入れないなど、サウナ熱が最高潮に達しつつあります。これ火付け役となったのが多忙な起業家やトレンドに敏感なタレントさんたちで、2016年頃から評判のサウナ施設を訪ねて、そこで仲間とくつろぐ様子を写真付きで SNS に相次ぎ投稿しました。こういったインフルエンサーたちによる地ならしが済んだところで、2019年にテレビドラマ化されて話題を呼んだのが田中克樹さんの作品茶道です。
茶道、
茶はカタカナで、
はい、
道、茶道、茶道、
茶道、
茶道、茶道、茶道みたいです
ね。
そうなんです。茶道っていうとね、お茶の道なんですけど、はい、普通はこれはカタカナの道ということで、サウナの道という意味合いで、この作品で広まったのが整うというフレーズです。
整う、
整うって言うんですね。どういう意味なの。
整う、整理整頓ですよね。
なんとなくね、ニュアンスあるんですよ。
はい、これその漫画の中で表現されている、どういうことかというと、温冷交代浴と呼ぶ新しいサウナの入り方によって得られる深いリラックス効果のことを指すそうなんですね。この温冷交代浴というのが まあ、サウナ室から出た後に水風呂へ入り、その後外気浴で体を休めるというルーチンを何度か繰り返すという入り方なんですけども、こう冷たい水に浸かって風に当たると頭がすっきりした感覚に包まれて、多くの場合甲骨感や蛇行感に浸れるそうなんです、
違う世界が別世界が待ってるんですね、は
い、でそのことを整ったというふうに漫画で表現されていて、でそれに共感する人が あれ整うっていう感覚だよっていうことで共感したそうなんですね。
そっか、なんかリセットするイメージもあるけども、なんだろうねこう体がこう、うまく順応してきたこの感覚を整う、うん、
そうなんです。これがバズワードとなって、でサウナを縁遠く感じていた人も興味をそそられて、自分でもぜひ味わってみたいと考えて、再びサウナという言葉が世間で脚光を浴びるようになっていったそうです。
おすごいな。
ということで今日はサウナトレンドを教えていただけるということみたいですよ。
勉強しましょうよ。
はい、
はい、で日経トレンディではこれから来る次のサウナブーム5つのトレンドを考えてみました、
はい、
でトレンド1なんですけども、海、川、湖が水風呂。
自然に飛び込むみたいな。
これ先ほど言ったあのサウナの後に水風呂に入るということで水風呂って必須なんですけども、この水風呂がもうそもそも海や川、湖だと、そこにぼちゃんとこう飛び込んでしまえと。
最高。
そういうサウナですね。
はい、
実際あるんですか。
はい、実際には新潟県柏崎市のサウナホライズンというところがあります。これちょっと取材に行ってきたんですけども、砂浜に建てられたサウナ室で汗をかいた後、目の前にある日本海で大空を眺めながら体を冷やします。もう格別の開放感だということです。
なんかサーファーとかが好きそうな、すごいおしゃれな感じですね。
だってそうなんです、
サウナのお部屋から広大な海が見えますよ。
これはすごいね、
おしゃれな感じがします。
サウナで温まった瞬間海へ
ドボン、波音の BGM でも癒される。
しかもこの砂浜にあるサウナ室なんですけども、ちゃんとセルフロウリュができるフィンランド式サウナなんですね。
あの水かけるやつですね。
はい、その石の上に自分でこう水をかけて、その蒸気を感じる
ロウリュっていうんですね。
まあ、本格的なサウナとこう広がる海の景色とというところで、あのわざわざここに行きたいという人も多いと思います。
宝の来るこの酸化巣の巣と書いて
ホライズン、宝が来る巣、
これも面白いですよね、
うん、はい、さあどんどん行きましょう、はい、次のサウナトレンドはいかがですか。
はい、トレンド2が秘境サウナと呼んでるんですけども、
はい、
もう誰も訪れないような人里離れた場所にサウナを設ける動きが相次いでいます。周りに何もないからこそサウナに集中できる点が新しいと思います。
はい、
ザ・ギークという施設です。北海道なんですけども、本当に何もないところにこの素敵なサウナがポツンとあるんですね。
これさっき あの海が目の前とは真逆で、今度高原の中というか森の中、うん、はい、森林にポツンとお風呂だけ置いてあるみたいな感じですね。
そうなんです、
緑の中の
駅のすぐ横に釧路湿原が広がる JR 専門本線の無人駅、ね、
へえ、無人駅なんですね。
無人駅にありまして、日中に駅前を歩いていてももうほとんど人ともすれ違わない、そんな人里離れた秘境なんですね。でしかもここにこう目の前を走る JR 専門本線の線路、これをイメージして SL をイメージしたサウナを置いているんです。これも面白いですよね。このサウナ室にはもうオーバースペックというぐらいちゃんと本格的なサウナが置いてあって、その釧路湿原を眺めながらこうゆったりと過ごすというところで、わざわざこの北海道にこのサウナに目指していく人がいるそうです。
まさに秘境って感じですけれども、
秘境サウナですね、
はい、さあそして次は3つ目のサウナ、
はい、トレンド3つ目なんですけども、都心屋上サウナ、今度はちょっと都心に行ってみたいと思います。都心にあるビルの屋上を貸し切りスペースに仕立てて、専用のサウナ小屋や水風呂、外気浴スペースを設置、 そうするとその場所ではサウナの仲間や恋人同士で都会の空を眺めながら汗をかいて、ビルの間から流れ込む風を全身で浴びるという、そういったサウナですね。
ここ僕まで個人的に知ってるんですけども。
親近感が湧く
場所ですか？ありますね。ここはこの下でタバコを吸うんですけども、はい、俳優の、ね、寺島進さんがよく行ってる場所です。
いいんですか言っちゃって。
大丈夫です大丈夫です。
カプセルイン錦糸町というところがありまして、貸し切りでその屋上を使えるんですけども、目の前にはライトアップされたスカイツリーがありますので、こう都会で簡単に非日常も味わえるというサウナです。しかもこのサウナ実は1人2万5千円とかなり高い料金設定にもかかわらず、かなり多くの人が訪れているということなのでしょうか。
ビジネスホテルの上ですよね。
そうです。
そんなに高いんですね、
は
い、
でこれ実はこの料金に出張寿司職人が握る寿司の代金も含まれているんです。
そういうことですか。
もうセレブ気分ですよ。ただサウナで寿司を食べるという、もう今までにないことだなと。
お魚が火が通ってるみたいな。
まあ、そういった変わった施設もどんどん出てきているくらい、都内でのサウナ熱が高いということが言えると思います。
都心屋上サウナか。
なるほど。では続いて4つ目のサウナトレンド教えてください。
4つ目なんですけども、モバイルサウナというのがあります。今度はもうサウナをしに旅に行くという話をしてきたんですけども、サウナと一緒に旅をする。つまりサウナ付きのバスを貸し出してくれて。
そんなバスあるんですね。
ということが出てきています。これも北海道なんですけども、整えバスというその名も
名前
いい名前ですね。
整えバスっていい名前ですね。
このバスの中にもう本当にこれも本格的なロウリュができるストーブが、薪を使ったストーブが置いてあって、でこのサウナでこう温まった後は、外でこう癒されるというのが定番なんですけども、それこそ自分でその海辺ですとか川の近くに行けば、そこを水風呂にもできるわけで、もう自分でサウナの旅をプロデュースすることができるというのがポイントです。
こんなバスあるって知らなかったです。
知らない。
これ実はちょっと面白いんですけども、 ZOZO 創業者の前澤友作さんがふるさと納税として8億円の寄付先を募集するというツイートがあったんですよね、
はい、
でそれに本当に応募したんですよ。当麻町の町長さんが町おこしのアイデアをツイートで提案したところ、見事に500万円寄付されたということで、これを機にこの整う町サウナプロジェクトを発足したそうなんです。その第一弾がこの整えバスの開発でした。
そうですね、ちょっとお金かかりそうですもんね、このバス作ったりするのも、
そんないきさつがあったんだなと面白く感じました。
さて最後5つ目のサウナトレンド、
はい、ですけども、
はい、
地下水の水風呂、またちょっと水風呂に戻ってきたんですが、
はい、
今度水風呂自体が地下水を汲んできたようなものすごくフレッシュな水に入れるというサウナが注目されています。でこれ実は新しい施設ではなくて、昔からあるサウナといえばここという聖地があるんですね。静岡県にあるサウナ敷地というところなんですけども、こう地下水を汲んできてそのまま水風呂に使う、しかもその地下水を使ったご飯も食べられるというようなところですね。
これ僕の前のサウナーたちが、はい、みんな揃っていうのはこのサウナ敷地なんです。
サウナ敷地静岡、
一度行ったけ一度行けと。
これでも写真で見ると本当何の変哲もない昔ながらの、
そうなんです、ちょっと昭和レトロな感じの、ね、はい、ところなんですけども、今ここに注目されていて皆さんが集っていると。で実はこの最初に言ったサウナランキング1位がサウナ敷地でした。
ああ、じゃあまずはここ行かないとダメなんですね。
始まらないんですよ、茶道が始まらないんです、
水がいいところがいいんですね。
そう、このね地下水のこの水風呂がとにかく一回味わえと。ちょっと気になりますね、そういう風に言われると。
なんかご飯も美味しそうです。このお米、水使ったのも美味しそうですし、いいな
という5つのトレンドを挙げてみたんですけども、今回ちょっと取材してみてサウナブームで興味深いなと思ったことがあって、このサウナにハマったビジネスパーソンが同じ会社の仲間、もしくは横のつながりの仲間とサウナ部を結成しているということなんですよね。
部活動になってるんですね。サウナ部、はい、
で年代や性別の壁を越えて社内コミュニケーションを図れる道具としてもサウナが脚光を浴びていて、もう今やその輪が広がって企業のサウナ部の連合組織 ジャパンサウナ部アライアンスも誕生しました。
なんかすごい大きなことになってますね、は
い、ちょっと横文字するとかっこいいですね、うん、
65社が1000人以上の人がここに所属していて、日々サウナ情報を交換したり一緒に施設を巡ったり、サ活を目的に活動しているそうです。
へ
ー、まさに異業種交換ですね、ここでね。
そうなんです。中にはこれをきっかけに、いろいろ交流が生まれて新規ビジネスに発展したという例もあるそうで、もうビジネスにとって もう無視できない存在というか、
裸の付き合いですか。
すっごい今本当周りにいる企業家たちがみんなサウナって話してますので、本当これきっかけにいろんな仕事が増えて交流生まれて、ちょっとバカにしちゃいけないと思います。
いろいろ整うんですね。
整うんです
、はい、自分の会社にはサウナ部ないなという方も、もしかするとちょっとサウナ部作ってみてこのジャパンサウナ部アライアンスに参加するとかももしかしたらできるかもしれませんね。
おー、興味深いですね。
深い。
さて、日経トレンディ9月号サウナ特集の中には、30人のプロサウナーが大公開、私が一押しするサウナ教えます、サウナ基礎講座、整うための基礎ルーティーン、基本ルーティーンなどがありますので、チェックしてみてください。
これ非常に面白いです。これチェックした方がいいですね。
ありがとうございます。今回実は サウナランキングというのを紹介したんですけども、9月号はこれ実は大きい特集で、道の駅サウナランキングっていう特集だったんですね。で、道の駅についても詳しく言っていまして、道の駅に行きながらサウナを目指してといろんな旅のパターンができると思いますので、ぜひ読んでもらえばと思います。
はい、週刊日経トレンディクロストレンド、今週は30人のプロサウナーに聞いたサウナランキング2021をお届けしました。
クロストレンド、サワハラーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経トレンディ編集部から澤原さんにお話を伺います。コロナ対策でマイクロソフトチームズでのご出演となります。澤原さん、よろしくお願いします。
どうも、日経トレンディ編集部、澤原です。
さて、今日は何をご紹介いただけますか。
そうですね、今日は7月21日に発売された、JAL のビストロデスカイという商品を紹介したいと思います。
はい、ビストロデスカイということですが、詳しく教えてください。
はい、これはですね、国際線エコノミークラスの、機内食のメインディッシュを、公式サイトで通販しているといった商品になってます。
はい、結構売れてるんですか。
そうですね、これもともとは ANA さんが、昨年12月から同様の、商品を発売してるんですけれども、それがですね非常に人気で、もう6月末時点で80万食出たというようなヒット商品になっていまして、そこに新たに JAL さんが参入して、これで、ようやく2大エアラインの機内食が自宅で楽しめるっていうような状況が整ったかなという時ですね。
はい、なんか SNS でも機内食作ってみたみたいな投稿がちょっと前に流行ったりしてましたよね。
そうですね、やはり皆さんこう旅に行けない、飛行機に乗れないっていったところで、意外とこの機内食のファンっていうのが多くて、自宅でなんとかこう少しでも旅気分を味わえないかなみたいなところで、SNS 上で自分で機内食作ってみて、トレイを再現するごっこ遊びみたいなのも流行ったりしていて、そういう、SNS 上での、ヒット商品っていった面もあります。
やっぱりトレイを真似するとそれっぽくなってくると思うんですけど、これってあれですか、いわゆる例えばシチューみたいなのはレトルトの状態で入っててっていう、そういうことなんですね。
そうですね、基本的にJAL さんの今回の商品はレンジアップですね、レンチンしてこちらで調理して、再現するといった形です。基本機内食自体は、確かスチームオーブンで作るのでちょっとだけ味わいが違うらしいんですけれども、今回家庭で食べられるようにレンジ調理ができるようなものをご用意されたそうです。
トレイはついてこないんですかね。
これはそうですね、商品のメインディッシュ単体です。結構セットも多くて、6食セットと12食セットがあるんですけど、12食セットで、9790円ですかね。1食1000円弱、800円ぐらいで食べるような感じにはなってますね。
はい、 じゃあちょっと JAL と ANA と両方買って、今日のお昼はどっちの航空会社にするみたいな、そういう遊びもできるっていうわけですね。コロナ禍でなかなか飛行機乗れないですけど。
そうですね、まさしく何ですか、それこそ同時に乗れない楽しみとしては食べ比べてみたりとか、普通は、ね、機内食上だとできないんですけど、まあ、こういう商品だったらそういう楽しみ方もできるかなと思います。機内食自体が結構何ですかね、高高度で食べるときって味覚がちょっと鈍くなるので、
はい、
機内食自体ってちょっと独特な味付けなんですよ。
味付け濃いんですかね。ちょっと
そうですね、濃いというか、なんか出汁を濃く取ったりとか、まあ、単純に塩分が強いみたいな感じでもないんですけども、ちょっと独特の味わいで、まあ、これが家庭で楽しめるっていうのがまた一つ楽しみのポイントになってるみたいですね。
それではスコアを伺っていきたいと思います。JAL のビストロデスカイのホニャララ度10点満点でお願いします。
晩ご飯のお供度8でお願いします。
そうですね、どうですか、食べてますか。
あ、僕ですか。僕これ実際に、はい、ANA さんの方は食べてみたりとかはしましたよ。
じゃあこれから JAL の方も制覇ですね。
そうですね、これも経費で頑張って買いたいなと思います。
編集長経費ですって。
まあ、じゃあ比較記事を楽しみにして
じゃあ全部食べて比較し終えたら、8点から10点に昇格するって感じですかね。
そうですね、まあ、これ結構和食セットと洋食セットあったりとかで、なかなかメニュー数も結構多いので、頑張って
制覇するの時間かかるかも、
はい、ちょっと頑張りがいがありますね。
はい、今日ご紹介した商品は JAL のビストロデスカイでした。澤原さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
クロストレンド、今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたか。すぐに使える旬なキーワード、来週もお届けします。さて、三谷編集長、おすすめの記事はありますか。
はい、日経トレンディ9月号、道の駅サウナランキングということで充実の特集なんですけども、もう一つ記事がありまして、100円ショップの新ヒット商品というのを紹介しています。実は100円ショップ2020年の業界売上高が過去最高更新していたりとか、巣ごもり需要を追い風にどんどん伸びているんですね。じゃあ今どんなのが売れているんだろうということで、面白い商品たくさん載っていますので、ぜひチェックしてみてください。
はい、週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週。お相手は
日経トレンディ編集長の三谷博美と
辻るなでした。クロストレンド。